岐阜、そして北海道の、高校生の皆さん、はじめまして。私メガリュウのリュウレックスと言います。音楽アーティストメガリュウ、2人組の音楽グループなんですが、そのうちの1人リュウレックスでございます。岐阜北海道の皆さん、昼食中ですかね、今ね、ランチ中ですかね、弁当中ですかね、その中、そんな中お時間いただきたいなと思ってます。今回はですね、私の方から皆さんにご提案をしたいと思いまして、放送流してもらってます。私リュウレックス、生まれも育ちも岐阜ですが、岐阜県と北海道にラジオスタジオを持っております。ラジオスタジオを経営しております。このラジオスタジオは岐阜県やそして北海道の方たち、市民の方たちが番組を持って、それぞれの仕事や趣味、そして今やっていることなどを PR 発信していく放送局、夢の種放送局と言います。インターネットを活用したインターネットラジオスタジオなんですが、この岐阜と北海道のスタジオを持っているのが私メガリュウのリュウレックスでございます。まずですね、皆さんに、提案したいことがあります。今年からスタートする高校生対象のラジオコンテストボイスが開催されます。これはですね、高校生が今やっていることなどを発信していく、そんな、ラジオ番組を制作するコンテストです。そして1位、競い合って1位を決めていく、そんな、ラジオコンテストボイスの提案を皆さんにしたいと思います。最初にですね、私どんなやつなのかね、皆さんご存知ないかと思いますので、自己紹介させていただきます。岐阜県の本巣市という、富有柿、柿が有名な、田舎町で育ちました。信号もコンビニも小学校の、区域にはなかった時代、そんな中、岐阜の本巣市糸抜町というところに生まれました。そして高校は岐山高校、岐阜の方は分かりますかね、岐阜のどどかみの、ね、山のふもとにある岐山高校の理数科という数学が大好きだったんで、高校に岐山高校に進みました。理数科ですね。皆さん弁当ね、僕も覚えてますね。2時間目が終わったら早弁してたかな。そして4時間目終わったら、売店で揚げパンとかね、そんなパンを買ってたのをちょっと思い出しますか。その後ですね、僕は大学に行った後、自分の人生音楽をやりたいなということで、アメリカに単身で、飛び出してですね、メジャー APEX でメジャーデビューしました。それがメガリュウというアーティスト名です。今もですね、デイバイデイや夜空の咲く花など、いろんな全国の方が歌を歌ってくれてまして、2006年にアルバム、ガリュウ旋風というアルバムがオリコン1位獲得して、全国ツアーなどやってきました。そして、走りますが、2014年に私喉の病気で歌唱歌が歌えなくなりました。その後、僕はですね、歌手を活動を休止して、事業経営者としてですね、第2の人生を歩んでおります。今もですね、歌を歌いたいけど歌えない、キーが取れないといった、病気でございますが、そんな中、一つの事業がインターネットラジオ局、先に話しました夢の種放送局、岐阜スタジオ、札幌スタジオのオーナーをやっておりまして、そこで高校生にもこんなコンテストを開催して参加してほしいなということで企画を立ち上げました。そのラジオコンテストボイスについてですね、皆さんにここからは説明していきたいと思います。このラジオコンテスト、なぜ、私リュウレックスが立ち上げたかと言いますと、歌手活動をしている時も言葉の大切さ、そんなものをすごく しみじみと感じておりまして、病気になった後さらに、感じております。事業家として自分が考えていることとか、自分の企画アイデアをですね、人に伝える時、言葉、会話の力も必要です。そしてその企画をですね、言語化して資料に書き込んでいく、わかりますかね、企画書っていうのがあるんですね。自分の考えていること、思っていることというのを人に伝えるために、こう言語化、言葉にして、資料にまとめていく。あまり文章が長すぎると伝わりにくい、読んでもらえないね、めんどくさいから読まない、長いと長えな、読まないな、そんな感覚あると思います。それをですね、シンプルにまとめたりとか、伝わりやすい言葉を選んで伝えていくなどなど、言語化して企画をしていく、そして人に伝えていく、言うだけではなくて伝える、そういったことを音楽アーティストの時も、そして第二の人生の事業家としてもしみじみと感じております。皆さんもちょっと腑に落ちるところあるんじゃないですかね。友達とか部活の メンバーとかにね、なんで分かってくれないんだろう、これね伝え方を自分自身磨いていけばすごく、幸せな世界が広がってくると僕は思ってます。楽しい世界がね広がってきます。そこで自分の声で伝えていくということでラジオでコンテスト開こう、そんな僕の発想が生まれました。自分の声で自分が今考えてること、やってることなどなどを伝えていけたらいいなと思いました。そしてそこでテーマをつけた方がいいんじゃないかなと思いまして、今回のテーマはですね、挑戦チャレンジです。これですね、自分自身が今挑んでいること、そして叶えたい夢、乗り越えたい自分、これも挑戦ですね、チャレンジですね、もしくはですね友人とか、知り合いのチームが頑張っている挑戦していることを応援するような番組でもいいです。テーマはとにかく挑戦チャレンジです。この内容ですが、コンテストの内容ですが、ラジオ番組ですので30分番組を作ってもらいます。今のラジオが始まった、この放送がね始まった時の最初の音は入りましたね。あれアタックコーンとかジングルとかという名前があるんですが、まあ音が始まってトークをして、そして最後さよなら、聞いていただいてありがとう、バイバイというように30分で番組を作ってもらいます。そしてスタジオ、岐阜の高校生は岐阜スタジオが岐阜市にあります。そして北海道の高校生であれば北海道札幌市に琴似というところにスタジオがあります。そちらのスタジオで収録して30分の番組を作ってもらいます。自分で収録していくのではなくてエンジニアさんつけます。そしてスタジオもありますのでお越しいただいて収録していくと。そしてさらに作った番組は全国放送してもらいます。このあたりのスケジュール感は今回の放送の後半で話していきたいと思います。このさらに内容を深掘りするとですね、どんな番組作ればいいのかとなります。ラジオコンテスト、俺ラジオ作ったことないし放送部でもないし、そんなことお構いなしです。放送部でももちろんいいですが、この番組はですねトーク番組、私のように話してですね、番組を作ってもいいです。テーマチャレンジでトーク番組でもいいです。そして音楽番組でもいいです。ラップを歌うとかね、自分の思いを、言葉にして歌にしてラップする、ギターで歌を歌うでもいいです。これはチャレンジというテーマに沿っていれば全く OK です。あとは、原稿にまとめてですね朗読していくと、読んでいく、原稿を読んでいくと、そんな朗読の番組でもよろしいし、そしてあとドラマ仕立てで、ね、やってもいいです。ドラマ作るのであればいろんな役割があるのでね、2人とか3人とか関わると思いますが、1人で作ってもいいしチームで作っても構いません。そして誰かの応援をですね、誰かの挑戦を応援していくというそんな番組でも全く構いません。そんな、内容でございます。まず、高校生対象ラジオコンテスト、このあたり、概要ですね、伝えたいなと思ってお伝えしました。それでは一旦ここでですね、ずっと話してるのもなんですので、メガリューの曲聴いてほしいなと思います。休憩です。メガリューで Day by Day。
もともと採用心ゆくまで後ずさりせず立ち向かえ Day by Day、新たな世界へ。
やれば何かがそこで見えるさ、次へと続く道が現れる。
流れてく
時のスピードに負けないように、立ち止まってしまわぬように、まだ出口まではほど遠い闇のトンネル駆け抜ける。踏み出す一歩が力を生み出すから、迷わないで走り出せ明日へと。
明日へと涙流した最後の日は、すぐには思い出せないくらい時を忘れて夢中になったことから遠ざかってた。
ってしまわぬように、まだ出口まではほど遠い闇のトンネル駆け抜ける、踏み出す一歩が力を生み出すから、迷わないで走り出せ明日へと、
明日へと。
自分でいつの間にか舞い勝って投げやりになっていた、目を輝かせていた頃の思いとは違う場所にいる今、過去を後悔するよりも大切なのは現在、願う気持ちに限界はない、未来の結果ばっか気にしない、もっともっとしたいよ心ゆくまで、後ずさりせず立ち向かえ、 Day by day 新たな世界へ、思い込んでる上で増えてなんて大したことじゃね、 Hey、傷つくことを恐れないで広げよう可能性、流れてくる
時のスピードに負けないように、立ち止まってしまわぬように、まだ出口まではほど遠い闇のトンネル駆け抜ける、踏み出す一歩が力を生み出すから、迷わないで走り出せ明日へと、
明日へと。思い描いたものとは違った、理想と現実のギャップが、知らず知らずに今の自分の力に変わってた、やれば何かが体でわかるさ、答えは一つだけじゃないことに、
単調な日々の中でいつかの感情忘れたままの現状、
今ならまだ間に合う、
もっと見つめる自分をいつだって目指すのは前方、
そこからまた始めよう、
流れてく
時のスピードに負けないように、立ち止まってしまわぬように、まだ出口まではほど遠い闇のトンネル駆け抜ける、踏み出す一歩が力を生み出すから、迷わないで走り出せ明日へと、
明日へと。
走り出せ明日へと、
明日へと。
走り出せ明日へと、
明日へと。
走り出せ明日へと、
明日へと。
走り出せ明日へと、
明日へと。
さあ、お聴きいただいたのはメガリュウで Day by Day という曲でした。さあ、今回はですね、皆さんに、高校生ラジオコンテストボイスの提案を、放送しております。前半はですね、私がボイスにかける思い、そして、ボイス、声で伝えることの大切さ、テーマ、内容の概要、そんなところを話させてもらいました。後半はですね、さらに、スケジュール感などをお伝えしたいなと思っております。この高校生ラジオコンテストボイスですが、日程の方があります。出ております。6月1日が、オンラインで、Zoom ってご存知ですかね。スマホでも入れます、パソコンでも入れますが、Zoom で説明会を、実施します。こちらですね、説明会の模様をですね、動画に撮って、後日オフィシャルサイトとかですね、貼り付けておくようにしますので、6月1日に参加できなかった方もですね、見れるようにしておきます。もちろんこの説明会に参加しなくてもやりたいと申し込みをすることも可能です。そしてですね、6月の29日、もうこのコンテストに参加するとエントリーをして参加するが確定した人向けにですね、6月29日にですね、ラジオスキル講座、無料で行います。説明会も無料ですし、参加も無料ですが、この講座、ラジオスキルの講座、無料で行います。ラジオ番組収録したことあるという人はほとんどいないと思いますので、ラジオでどういう風に収録していくのかとかですね、先ほど話したジングルの音とか音の入れ方とか、シンプルに、基本の中の基本をお伝えしていきますのでご安心ください。収録に来た時に収録できるようなところまで、講座でお伝えしていきます。こちらもオンラインで Zoom を活用して無料で行ってきます。この動画の方も録画しておきますので、6月29日に参加できなかったエントリー者の人も見れるようにはもちろんしておきます。さあ、そのコンテストの申し込みなんですが、すでにもう始まっております。 締め切りは6月25日になっております。6月25日になっていますが、今回は10組だけがエントリーできますので、早めに申し込みがですね、こう定員オーバーしたら、いっぱいになったら締め切る場合もありますので、参加したい方、1人でもチームでもよろしいので、申し込んでいただきたいなと思ってます。早めに、締め切りは6月25日になります。その後ですね、ラジオスキル講座も終わって7月ありますね。そこからは自分自身でラジオ番組どんな構成にして、どんな流れで、どんなことをやろうかというのを自分で考えていってもらいます。こちら自由にやっていただいて結構です。自由に作ってください。30分番組を自由に作ってください。さらにパーソナリティさん、岐阜と札幌にはラジオ番組を持っているパーソナリティさんが見えます。その方たちがそれぞれのチームやそれぞれの人にですね、サポーターとしてつきます。何か困った点とかあったらですね、質問したらお答えできる、強い味方をつけさせてもらいますんで、ご安心ください。7月は制作です。そして、8月に入りましたら、8月1日の火曜日から8月5日の土曜日まで、こちらスタジオでの本ちゃんの本番の収録が待っております。これは岐阜の高校生の方は岐阜スタジオ、岐阜市にあります。そして北海道の高校生の方は札幌市琴似にスタジオがありますので、ここで希望日と希望時間をですね、8月1日から5日の間の希望日と希望時間をすり合わせしてですね、収録していきます。岐阜スタジオの収録のエンジニアは私リューレックスが担当しまして、そして札幌スタジオの収録はですね、山田さんという札幌スタジオのリーダーが担当してくれますので、ご安心ください。こちらが収録期間です。そしてですよ、その収録したものを全国オンエア、前半に話しました全国オンエア、これエントリーした方全員可能です。これをしていきます。これは9月いっぱい、9月1日から、全国に放送していきます。何曜日の何時から放送されるというのはこちらで任意でやってきます。希望があれば、その枠が、番組枠が空いてればやりますが、まあ、9月に、全国放送します。この間に審査員の方がですね、審査1番組ずつしっかりと番組を聞いて、審査していきます。この審査方法はですね、伝える力だったり将来性だったり構成力というような、点から、審査を厳正に審査をしていきます。そして9月を全国オンエアが終わったらですね、10月の28日がいよいよ発表になります。さあ、発表した時に賞、各賞をつけております。その賞はどんなものか発表です。まずはグランプリ、まあ、一番良かったなというグランプリ賞は、なんとアマゾンチケット5万円分、アマゾンチケット5万円分を賞金としてプレゼント。そして2つ目はリューレックス賞、私の賞です。私のこう考えから1位を決めていきたいんですが、そのリューレックス賞はアマゾンチケットっていうんですか、アマゾンカード、3万円分を、賞金としてつけております。そして岐阜と北海道のパーソナリティの方たち、今のパーソナリティの方たちが今70名ほどいます。その方たちが、審査をして決めていくパーソナリティ賞という、3つ目の賞も、準備しておりまして、こちらはアマゾンチケット2万円分、まあ総額10万円分の賞金をつけました。これは高校生の方にね、今考えていることを言語化して企画して、実行していく、伝えていく、この力は社会に出た時必要なものとなるので、私たち夢の種放送局岐阜スタジオと札幌スタジオからの、ご提供ということで10万円分の賞金を、つけました。この金額はですね、まあおもちゃ買うのもいいんですが、まあ、今後のね、その方たちの活動費に使ってもらえたらいいかな。経験を積むために、どこかに行きたいとか、あるものを作りたいからこういった道具今まで買えなかったけど買いたいとか、そういった活動費に活用してもらえたらとても私たちは嬉しいなと思っております。詳細を知りたい方は、この後曲を聴いた後ですね、情報を発信します。ここでですね、皆さん今流れてる、ずっと流れてる曲、メガリの曲なんですが、高校生の方たちにも知ってもらいたいなと思って次の曲、聴いてほしいなと思っております。それでは聴いてください。メガリで夜空に咲く花。
大切な君といたあの夏の夜は今も忘れられない思い出。来年の今頃もまた同じ空の下で肩寄せる姿思い浮かべてた。
いつまでもいつまでも同じ夏の空見上げたい。そこには鮮やかに咲く花火、まるで二人だけ照らす光。人だかりの中はぐれないようにしっかり手をつなぎ、このひとときが吠えば続けばなんて感じてた。
ひまわりの花開く頃にデートに君を誘った夜から、なんとなく毎日が明るくなったことを覚えてる。ただ会いたくてそばにいたくて、他に何もいらなくて、もうすぐ会える落ち着きなくす、そんな気持ちにさせるから。
いつまでもいつまでも同じ夏の空見上げたい。そこには鮮やかに咲く花火、まるで二人だけ照らす光。人だかりの中はぐれないようにしっかり手をつなぎ、このひとときが吠えば続けばなんて感じてた。もうそろそろ西の空がオレンジ色から青に染まろうとしている。夏の香り漂うこの街はいつもより賑わってる。時折遠くで響く音の方へと寒かおう、随分前から今年は一緒に見ようって約束叶えよう。着慣れない浴衣姿、ちょっと恥ずかしそうな仕草、何でもないふりしながら心奪われていた。こっからの眺めやっぱ最高、この場所にいたい。来年も一番近くで見とれていたい、嬉しそうな横顔を。いつまでもいつまでも同じ夏の空見上げたい。そこには鮮やかに咲く花火、まるで二人だけ照らす光。人だかりの中はぐれないようにしっかり手をつなぎ、このひとときが吠えば続けばなんて感じてた。心ときめかせた季節があった。ここをこの先何度も振り返るのかも。ただ今ある全てを胸に焼き付けよう、決して移ろい消えぬようにと。
大切な君といたあの夏の夜は今も忘れられない思い出。来年の今頃もまた同じ空の下で肩寄せる姿思い浮かべてた。
いつまでもいつまでも同じ夏の空見上げたい。そこには鮮やかに咲く花火、まるで二人だけ照らす光。人だかりの中はぐれないようにしっかり手をつなぎ、このひとときが吠えば続けばなんて感じてた。いつまでもいつまでも同じ夏の空見上げたい。そこには鮮やかに咲く花火、まるで二人だけ照らす光。人だかりの中はぐれないようにしっかり手をつなぎ、このひとときが吠えば続けばなんて感じてた。
さあ、お聞きいただいたのはメガリュウで夜空に咲く花でした。今回ですね、高校生の皆さん、貴重な昼の時間をいただきましてありがとうございます。そして協力いただいた高校の、関係者の皆様、本当に感謝しております。ありがとうございます。さあ、エンディングに入っていきたいと思います。今回高校生ラジオコンテストボイスの提案について皆さんにお伝えしてきましたが、今後詳しい情報、ラジオちょっと挑戦してみたいな、何か気になるなという方はですね、私リューレックスのオフィシャルサイト ryurex.jp です ryurex.jp のラジオコンテストのページをぜひチェックしてください。そしてリューレックスのインスタもあります。ryurex リューレックスのインスタもありますので、そちらの方でも、ちょいちょいラジオコンテストの情報も出しておりますので、あとはリューレックスでどんなやつだ、 チェックしたい方、一度見てください、こんな活動をしていますというようなことが載ってますので、ぜひインスタの方もねチェックしてほしいなと思ってます。私が大切にしている言葉の一つ、経験はセンスに変わる、皆さんの挑戦をですね私応援したいと思います。経験するとセンスに変わってきます。知識って非常に大事だと思いますが、知識だけではなくて行動していって挑戦して成功や失敗重ねて自分のセンスに変わっていく、そうすると知恵がついていってですね、誰かのために生きることができる、誰かをサポートすることができる、そんな風に私思って生きておりますので、皆さんぜひこのラジオコンテスト、ラジオに関わったことない人、ラジオ聞いたことない人も一度挑戦してみたらどうかなと思ってご提案させてもらいました。さあ皆さん、今回は高校生ラジオコンテストボイスのご提案で話させてもらいました。最後にですね、高校だとやっぱ友達大切ですよね。まあ大人になっても、本当に友達ってとても大事です。調子に乗った時に鋭い言葉を言ってくれて気づかせてくれたりとか、落ち込んでる時に支えてくれる、メッセージを送ってくれる仲間も今もいます。すごく大切です。優しいという感じ、皆さん思い浮かべてください。憂いに人弁、憂いに人が寄り添うと優しいというものが生まれてくるんですね。漢字もそんなようにこう出来上がっているものがたくさんあって素敵な世界だなと思っております。皆さんこれからですね挑戦、私は応援していきたいと思いますし、今後も友達をね、すごく大切にしていってほしいなと思います。それでは最後に曲を聴いてお別れです。今日はありがとうございました。バイバイ。
一度しか言わないから聞いてくれよ。なんかちょっと照れくさいけどこれから話すから、いろいろとこの気持ち言葉に変えて単純にまとめてみた。口下手だからさ、うまく届くかな。少し不安だけど思い切って言うよ。勢いに任せ、素直にこの想い、ありがとう大切さと思うよ。あなたがもしなければ、今こうしてここに僕はない。本当に大切だと思うよ。あなたはこの先ずっと僕の心の支え。
共に笑い熱く語り、たまに衝突もあるけれど、お互いダメなところも全部ひっくるめての上辺なんかじゃない。そんな付き合い、思い出話の多さは共有した時間の証。絶対金では買えない、こうして出会えたことが財産だ。まさに
ありがとう大切さと思うよ。あなたがもしなければ、今こうしてここにいる僕はない。本当に大切だと思うよ。あなたはこの先ずっと僕の心の支え。
一人呆然と打ちひしがれて、まるで目の前暗闇の中に。そんな時にはコーチへ来いと手招きしてる。眩しい明かり灯してくれる。そしてお前はあえて何も言わず、そっと肩に手を置いて、自分のことのように全てを分かってるみたい。
人には言えない悩みを隠して抱え込んでいたあの時に、話を聞いてくれて流してくれたあなたの涙に救われた。ありがとう大切さと思うよ。あなたがもしなければ、今こうしてここに